サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さんこんにちは。サイト分析1,2,3第15回目でございます。株式会社スペルデータの、竹原陽一郎です。
はい、皆さんこんにちは、スマイルファームの足立理恵です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はですね、足立さんの方の、会で、メイントークで、こだわりの分解というところでいろいろお話をしていただきまして、
はい、
なかなか深い話につながりましていろいろ気づきがありました
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、なんかその後、なんか足立さん CSS ナイト行かれたようで、で、
ね、
ツイートを見ていて、ああ、はい、いろいろとこう、なんか、つながってんなと思いました。
そうですね、ちょうど CSS ナイトが、まあ、制作、ウェブ制作のその前にっていうところのテーマだったので、ちょうどこの前もね、ご紹介した、三種分析の、フレームワークでご紹介したゴンさんとか、あと田口さんっていう毎日のようにライブ配信を行ってらっしゃる方とか、以前もシフトっていう年末のイベントで一緒に登壇させてもらったマシコさんとか、まあ、そういう方たちが、登壇されて、まあ、ヒアリングとかそういったところの、ね、お話、実際にじゃあ戦略作りみたいなところのお話だったりとか、そういったところをこうのテーマでやったんですけど、ヒアリングのところですごい田口さんがライブヒアリングみたいなことをやってまして、でそのヒアリングが結構そのヒアリングって課題を共有する場だって私は思ってるんですよね。クライアントさんのまずはこういうことやりたいんだよねってクライアントさんの思いがあるじゃないですか。でもそれを聞いて、いやそれだけじゃどうにもならないよっていうところが実際聞いてるとすごくあったりするんですけど、そこをこう初めからズバッとこう解決策を言うっていうことよりも、まあ、ちょっとアイデアを小出しにしながら、ここが課題なんだよねっていうことにまず気づいてもらう場だなっていうふうに私は常日頃思ってるんですけど、なんかそんなところがこう、まあ、田口さんのこうライブ そのヒアリングから、まあ、見え隠れしていたので、そこをこうちょっと私はツイートしてたみたいな感じでしたね。はい、
なるほど。さて、今日のですね、今回の、15回目はですね、前々から、まあ、AB テストの、問題点とか、広告の問題点とか、まあ、指摘をこうしてきたわけですけれども、それをですね、よりですね、具体的に、具体的にというのは、論理的にですね、論理的なところで、説明を、していきたいというふうな、回でございます。それではちょっと、資料の方を共有させていただきます。はい、ランダムウォークの罠という、タイトルです。さて、これですね、Google が、何ヶ月、2ヶ月くらい前かな、に発表した、2ヶ月、3ヶ月くらい前ですか、春に発表したやつですね。どのくらい、その、表示速度が、遅いと、直帰率につながっていくかっていう、直帰確率の増大です。直帰率ではないということを、ご注意ください。直帰確率です。
は
い、
確率、
はい。ですから、現在の直帰率が、例えば 5% ですとか 10% ですって言ったときに、その読み込みの秒数が、増えていくことによって、何%それが増大していくかっていう話ですから、元の数値が 10% であれば、10% にかける 20%、40%、60% っていうふうに数値が変わっていくということを、ご注意ください。
はい。
で、 まあ、前々からですね、サイト分析ワンツースリーの中で私はその表示速度が非常に重要であるよという話を、まあ、してきたわけです。で、Google も昨今ですね、そのあたりを非常に、酸っぱく、まあ、言ってまして、私が大体商談に呼ばれるときっていうのは、お問い合わせいただくときっていうのは、大体 Google さんが言ってるんですよ。Google さんがそのお客さんのところに訪問して、表示速度が遅いと、まずオーガニック検索に影響ありますからね、みたいな説明されて、なおかつ、直帰率にも、影響あるし、売上にも、非常に影響があるから高速化した方がいいですよっていうですね、活動を、まあ、日本の中で、営業活動かなんかわかんないですけど、マーケティング活動なのかわかんないですけど、大口のですね、お客様を回ってるらしくって、それで、お問い合わせをいただくということが結構多いです。
はい。
それで、いや、そもそも、検索順位に、表示速度が関係あるのかどうなのかっていうところはですね、SEO 界隈の、有名な方々がいろいろですね、まあ、最新情報ですね、を、まあ、ウォッチして、情報発信してらっしゃるんですが、私のお客様から、見せていただいた Google の資料には関係あると明記してあるので、多分関係あるでしょうと。まあ、わかんない、そこは。ただ、私の、方で、実験して分かっているのは、どうも表示速度はですね、一番最初の、ページですね、ランキングのところの順位には影響があるというのは分かっています。
はい。
ですから最初に記事作りますよね。記事を書くとかページ作るというふうにして、で、インデックスさせますよね。クローラーにインデックスさせます。そうすると、最初そのキーワード、最初その、例えばその文書の、ウェブページのタイトルで検索すると、1ページ目に表示とかされる、早いと表示されるようになります。ただ、そこから先、その1ページ目に、常に来るかというとそんなことはなくて、そこから先はユーザーさんをクリックしたかどうかによって、順位が変わっていきます。ですから、表示速度が影響あるのは、まず、今のところ多分最初のインデックシングのところだけだと思っています。そこから先は、一番最初に、その、タイトルとかキーワードで、検索して表示させたときに、ユーザーさんがクリックしてるかどうかで多分順位を変えてるんだと思います。さあ、この、グラフですね、読み込みの秒数が、まあ、2秒、4秒、6秒というふうに、行けば行けばほど指数関数的にですね、
はい、
跳ね上がってきますよという話なんですけれども、これが、何で、Google は分析したかというと、ソースターというですね、この間、赤前に買収されましたけれども、ラムですね、リアルユーザーモニタリングの、サービスを展開している会社さんですね、と、共同でやったやつです。で、ソースターの、リアルユーザーモニタリングのデータを、ディープラーニングで、かませて学習させて、で、どのくらい、その直帰確率につながっていくかっていうところですね、を、まあ、算出したのがこれですっていう話になります。
はい。
で、ディープラーニングをやらなくてもですね、実はもうこれは150年くらい前にもう結果が出ていて、これですね。前ちょっとお話ししたことありますけれども、精神物理学ですね。ウェーバー・フェフナーの法則っていうのが1860年に出ていまして、これと全く同じです。グラフは。最初、物理量ですね。その、速さでも距離でも何でも痛さでも、
はい、
結構なんですけれども、それがちっちゃい時の方が実は、うん、心理的な、影響度というのは非常に大きくて、
はい、
物理量が大きければ大きくなるほど、そこの変化っていうのは緩やかになってきますよって話です。全くこれが似たり寄ったりですね。
はい。
ほとんど変わらない。話です。で、じゃあ、表示速度ってなんで大事なんですかっていうのを、まあ、具体的な話で言うと、このようにですね、例えば、ワードプレスで作っているサイトが、最初6秒だったものを3秒に、半減したら、1日あたりのセッションが1万から2万に倍増しましたよ、
は
い、させていただいたりですとか、
はい、
あと、このようにですね、例えばこれ転職サイトですけども、転職サイトの、これ5ページ分です。5ページ分のページ遷移が、全部で1分くらいかかってたのを、まあ、8秒くらいまで縮めたら、直帰率が 34.96 まで下がりましたよっていうふ
う
なのは、
まあ、
いろいろと、お話しさせていただいた通りでございます。
はい。
さて、そうは言っても、そうは言ってもです。
はい。
表示速度が売り上げにつながるとは私は言いません。いいですか、皆さん。いろんな方が、そのツイッターとか、まあネットでいろいろ記事書かれていて、その、コンバージョン率が何パーセント減っていくっていうふうなのを書かれてますけども、
うん、
早いから売れるわけじゃないんですよ。
まあ、そうですよね、もちろん。そうですよね。
商品が良くなくても、早ければ売れるって話じゃない
です。そうですよね。そこ勘違いしちゃダメですよね。
はい、勘違いしちゃダメです。
はい。は
い、で、そのあたりをちゃんと説明しているライリーっていうですね、方が、もう1929年にですね、ライリーの小売引力の法則っていうのをですね、まあ、発表していらっしゃいまして、
はい、
P ですね、プロバビリティ、確率です。購入確率っていうのは、はい、アルファ係数なんで、まあ、その商品ですとか分野のその係数によるので、ここは係数と思ってください。D ですね、ディスタンスの2乗をアトラクティブ、魅力を、ディスタンスの2乗で割ったもんですよっていうふうに書いてるわけですね。ですから、どんなに商品の魅力があったとしても、
うん、
距離ですね。この時代ですと、そのお店までの距離ですね。田舎に住んでたりすると、まあ、都市部に買いに行かなきゃいけない。その距離の2乗で買ってくれる確率は減っていきますよって話です。
なるほど。
ですから、例えばすごくいい商品、欲しい商品があるんだけど、実はそれニューヨークにしかないって言ったら、買わないですよね。行かないわけですよ。限りなく。まあ、よっぽど金があれば、まあ、行くんでしょうけど。で、それが昨今、まあ、海外にも買いに行くっていうのは、この D の2乗の部分が結局飛行機の その交通網の発達によって、それほど苦痛じゃなくなってきたからですよね。もしくは、通販とかっていう形で買えるようになったからです。ですから、この当時は D はディスタンス、物理的な距離だったわけですけれども、うん、現在においては、まあ、速度に置き換わるわけですね。
はい、
ですから、このように、これ、式展開していただくと、ま、全くさっきのですね、これと同じなんですね。これと同じです。表示速度が遅いと、どんどん、まあ、買ってくれる確率が減ってきますよ。という話です。ですから、もともとの P は、もちろん魅力です。商品の魅力なんですね。これはいい商品だっていう魅力があってことの話です。うん、
はい。はい。
ですから、再度、おさらいしますけども、ライリーの小売引力の法則を示すことということで、まず一番目、商品やサービスの代わりそのものなんですよと。商品そのものが魅力があればこそだという話です。うん、そして二番目、購買確率を、まあ、速度の2乗で削っていくから、まあ、表示速度を上げていかなきゃいけないんですよって話をして。
はい。
で、これ大事なんですけど、3番目。その商品やサービスが、そのサイトでしか購入できないものであれば、速度は機械損失してしかないですよって話です。うん、例えばですよ。例えば、任天堂の、そのゲーム機だったりですとか、まあ、プレイステーションだったりの最新機器だったりとか、まあ、ビーズのチケットだったり、いろいろあるでしょうけれども、
はい、
それを売ってるものがここしかないんだっていうことであれば、うん、どんなに遅かろうが、そこに群がるわけです。で、買えないってなったら、それは機械損失ですよね。
うん、
で、じゃあそこで買えないからといってどうなるかっていうと、他のところに行くかっていうと、そこでしか売ってないわけですから、またお客さん戻ってくると
。うん、
ですから、速度っていうのは機械損失しかないですよね。しかし、もし同じような商品ですとかサービスを競合他社も提供している場合、速度は機械損失じゃないんです。顧客損失になる。なんでかっていうと、他行きが変えるわけですから。ここの違いを、なんて言うんでしょう。浅はかだなと思うんですけど、売り上げが下がるとか、売り上げ上がるでしか語らないのはちょっとどうなのと、思います。
顧客損失と機械損失で本当に大きな差ですからね。
そうです。さて、ここで 何を話をしていこうっていうかというと、あの今日のお題目、ランダムウォークなんです。で、皆さん、そのウェブサイトの、制作で AB テストだとか、なんだかんだ、広告だとかって一生懸命やるわけですよね。で、コンバージョン率が 1% 上がった、2% 上がった、3% 上がったとかっていうふうな話をされるわけですけれども、しかし、それっていうのは、実際は違いますよと。ただの、幻覚ですよと。幻覚っていうのは、ちょっと言い過ぎかもしれないですけども、それって本当にその AB テストのおかげなのというのはちゃんと考えてくださいっていう話をずっと、まあね、去年から、足立さんとこのワンツースリーをやってきて、ずっと話してきた話ですよね。ね、それって何かちゃんと理論があるんですかっていうのが、まあ、今回のお話、ちゃんと理論があるんです。それがランダムウォークというものです。で、ランダムウォークっていうのは、皆さん、ウィキペディアなんか見ていただくと書いてあるんですけども、何かっていうと、その、次の一歩がどっちに行くか、右か左か、ランダムで決まるっていう、うん、酔った人の歩き方とかね、うん、水歩とかっていうふうな、日本語訳もついていますけども、ランダムに歩いていくって言うから、ランダムウォークなんです。で、これが、なぜ重要かっていうとですね、数学的には逆制限法則っていうふうに、言われています。確率仮定における逆制限法則。これ何だっていう言われると、私もそこまで数学強いわけじゃないんで、ちょっと説明できないので、ここは、大学の先生とかが、論文だったりとか、PDF とか出してらっしゃるんで読んでいただきたいんですけども、ですね、簡単な、事例でお話しさせていただきます。コイントスしますよね。コイントスして、ポンってやったときに、表か裏かっていうのをやります。で、表が出たら、プラスの方向に一歩ですね、はい。前に進むとしましょう。で、裏が出たら、後ろに一歩下がるとしましょう。
はい。
で、コイントスなわけですから、確率としては 50%、50% ですよね、うん。ですから、確率論的に言うと、2分の1の確率で表と裏が出るわけですから、うん、グラフっていう、グラフにしてみると、図1のように、ジグザグになるはずです。
うん。
ですね。だって、それが、50%、50% の確率であるということなんですから。
はい。
ところがどっこい。ところがどっこい。実際にこれを、やってみると、実は図2のように、なんと、どっちかの方に偏るんです。
へぇ。
プラスの方に偏ったりですとか、はい、マイナスの方に偏るっていうのが、このランダムウォークの、現象なんです。で、代数の法則っていうのは、その、表か裏かっていうのをポンポンポンポンずっとずっとやり続けるんですね。100回、200回、300回、400回っていうふうにやっていくと、だんだんだんだん、その表裏の出てきた確率っていうのが2分の1に収束していくわけですけど、実は、その試行回数ですね、試している回数が少ない段階では、実はそうはならなくって、このようにですね、どっちか一方に偏っちゃいますよっていうものなんです。
うん、
あら不思議でしょ？
あら不思議。
で、もう一回ですね、ここで、おさらいしたいんですけれども、情報理論としてですね、クロード・シャノンの話を前、お話しさせていただきました。
はい、
で、もう一回おさらいです。で、情報量ですね。情報量っていうのは何で決まるんですかっていうと、驚きの大きさですよっていうのをお話しさせていただきました。
はい。
で、情報のありがたみっていうのは、驚きが大きかちっちゃかで決まりますよっていう話をさせていただきました。うん、まあ、その計算がこれですね。計算式、公式がこうです。数学が好きな方はこのあたりをやっていただければと思います。で、情報エントロピーって話をさせていただきました。情報の価値が一番高いのはどこですか？そうすると、このグラフで言うところの、ここですね。確率 0.5。つまり 50-50 の時ですね。つまり、具体的に言うと、買うか買わないか悩んで 50-50 の時に何か決定要因となる情報が与えられれば、うん、その時に情報、その決定要因の情報っていうのが一番情報の価値が高いですよと思います。ですから、これから、お話しする内容っていうのは、 もうこっちがプラスの方 0.5 よりも大きい、つまりお客さんの中でも買うっていう、もうほぼほぼ決まってますよと、いろいろ調べ尽くしてですね、もう決まってますって言うんだったら別にどうでもいい話なんです。逆に、0.5 よりもちっちゃい時、つまり、もう私買わないわと、いらないわよという場合ですね、価格が合わないとか性能が合わないとか自分の好みじゃないとかっていうふうな話の時に、その情報を与えられてももう買う気がないわけですから、そもそも。で、ですからそういう時の情報を与えられてもしょうがないです。これはこれでしょうがないですよ。ですから今お話しする、これからお話しするっていうのは、買おうか買わないかっていうふうに悩んでる時の 0.5 です。 0.5 の確率の時にどうなるかっていうお話です。いいですか。
はい。
で、シミュレーションをちょっと見ていただきます。さあ、これがですね、ランダムウォークの、シミュレートのエクセルです。で、何をやってるかっていうと、ここに確率入れてます。0.5 っていう確率を入れて、うん、乱数作ってます。これですね、ランドの、この確率ですね、乱数を作って、この、乱数が 0.5 よりも、ちっちゃければ1を返しなさい、
はい、
大きければマイナス1を返しなさいというふうに、
はい、
作ってますね。で、その結果はここですね。で、また作って、足して、
はい、
作って、足してっていうのをやっています。はい、これ1000回やってます。
はい。
で、このようにですね、0.5 の確率でやるとどうなるかって話なんですけども、このようにですね、うん、なんとプラスの方にいる時間の方がこの場合長いですね。これ、何でも結構ですけど、保存していただいても結構ですし、何か、ここに、何か数値入れていただいても結構ですみたいな。こういうふうに変わります。乱数がまた生成されて変わります。こんな感じで。セーブしていただいても結構。こういうふうに変わります。で、0.5 の確率なわけですから、これジグザグになるべきなんですけども、実はそうはならない。
うん、
どっちかに偏っちゃうんですね。ほら。
へ
え。面白いでしょ。
面白いですね。
はあ。さあ、皆さん、私が何言いたいか分かりますか？ね、AB テストやりますと。で、お客様が買う確率が 50-50 とします。
はい。
買うか買わないか。つまり、事前に、いろんな、まあ、情報を仕入れてるか仕入れてないかはどうかとして、もう、そこのサイトに来てるっていうことは、まあ、買うかどうか悩んできてるんですね。なので、50-50 確率の時です。ですから、その時の、確率自体は、変わらないというふうに、想定してください。で、その時に、AB テストをやって、こっちは青だ、こっちは赤だとかっていうふうに、いろいろやったとしても、うん、もし、このように、ランダムウォークの減少で、売り上げが上がってるだけだとしたら、どうしますかっていう話。実は関係ないんじゃないのと。一生懸命 AB テスト、AB テスト 1% 上がりました、2% 上がりましたっていうふうに。やってるとき。こうやって。
ですよね。あららららららら。
ですから、その AB テストやるの結構です。結構なんだけど、その結果をある程度長期で見て、ランダムウォークじゃないっていう証明しなきゃいけない。
大体の皆さんやられてる AB テストって、そんな長期でなんてやってないですよね。
うん、やってない。
やってないですよね。
ええ、
ほんの1ヶ月とかのデータでやってますよね。
ですから、あのランダムウォークの場合の、特徴はですね、まあ、何回こういうふうにこうやっていただくと分かるんですけれども、あのジグザグに胃腸はなってるんですね。もちろん一方方向に、あの偏るんですけれども、その過程としてはジグザグになっているというところが特徴的です。これを、例えばですよ、本当に改善したんだと。うん、例えば、今 0.5 ですけれども、あのこれを、2割方ですね、良くしましたと。0.6 になりましたよと。そうすれば、このように、何回やっても、
うん、
ほぼ右肩上がりなんです。
うん、
途中はジグザグになりますよ、ある程度は、うん。でもさっきと違うでしょ。
うん、
何回やってもこういうふうに なるんです。
はい。
これが 0.5 だとそうはならない。
うん、
ですから、この期間だけ見て、ああ、良くなったねって言ってるんだと、うん、いや、それ違うんじゃない、それランダムウォークでしょ、
うん。
ランダムウォークの効果でしょと。実際は違いを生み出してないんじゃないですかって話です。
はい。
ですから、長期で見ていって、売り上げも上がった時期もあったけど、下がりつつありますみたいな話なんです、うん、実際のその施策、AB テストでやった UI の変更であったりとか、うん、もしくは文章の変更であったりとかって本当に効果あったんですかって、
うんうん、
だからそこの検証しないと実は AB テストってね、エセ科学でしかない、
うん、そういうことになりますよね。
そうなんです。これは結構ショッキングでしょ。
うん、ショッキングだと思いますよ。結構あの AB テストやってみたいなのをガンガン回してらっしゃる方、きっと視聴者の方にもいらっしゃると思うんですね。結構ショッキングですよね。じゃあ、あのこのランダムウォークじゃないっていうところまでのデータを取るって、実際じゃあほとんどのところでやれてないですよね、それだけの期間のデータを取るって。
だってあれじゃないですか、その、うん、高速で PDCA 回せて、うん、変化つけて変えていくでしょ皆さん、
うん、そうですよね。そうなった時に、じゃあ AB テストじゃない方法でコンバージョンレート上げようっていうことを取り組むとしたら、じゃあどういうことをしたらいいんだろうなっていうところにきっと皆さん悩むと思うんですよね。
そこはすごく大事な点で、
うん、
あのですね、まず一つ目に区別してほしいのが、このコンバージョンレートそのものを上げたいのか、
うん、
それとも、分母を大きくしたいのかっていうのは、
はい
はい
はい、
明確にされた方がいいと思うんです。
うん、
ですから、広告って何をするかというと、分母を大きくする仕事ですよね。
うん、
より知ってもらう、
うん、
で分母が大きくなればもちろん絶対数は、まあ、それに応じて、増えていくわけですけれども、分母を大きくすることとその、分母からどのくらいの、分子が、コンバージョンに至るかっていう確率の話はちゃんと分けなきゃいけない、
うん、
でまず最初にやっぱりやっていただきたいのは、ちゃんと品質を整えるってことです。
うん、
で、品質を整えるっていうのは何かっていうと、表示速度の影響は非常に多大なものがありますよって話してますよね、うん、前々から、うん。ですから、表示速度が5秒だ、8秒だ、10秒だ、30秒だって言ってるときに、一生懸命 AB テストやって意味ないんですよ。
全くもって。全くもって。
全くもって。
そうですよね。じゃあ、例えばなんですけど、表示速度も高速にしました。でも、やっぱりもっとコンバージョンレート上げたい。 ってなった時に、何をもってこう検証していったらいいか、コンバージョン上げていったらいいかっていう、そこもすごく悩みどころだと思うんですよ。
そこはやっぱり基本に立ち返って、まず商品をちゃんと良くしろって話ですよね。
そうですね。
まずは自分たちの売ってるものをちゃんと良くしろですよ。
そこですね。そこですよね。
ええ、で、それでもうバッチリなと。俺たちはこの商品開発をちゃんとやったぞみたいな、サービスもちゃんと作り上げたぞみたいな話になった時に表現するわけですよね。でちゃんと必要な情報を出してるかって話。
うん、そうですよね。例えばこの AB テストで、テストをしてこういうランダムウォークじゃないのみたいなところで判断するっていう危険性を皆さん今理解されたと思うんですけど、単純に私結構使う手段として、実際にユーザーテストっていうか、実際にユーザーに見てもらう、ユーザーになりうる人たちに見てもらうとかインタビューするとか、リアルのこう検証の方が結構気づきが多かったりとか、するんですよね。そんなコストもかかんないし。だから単純に私結構そういう方の手段を取ったりもするんですけど。
そちらの方が、効果としては高いです。それはですね、統計学的にも、言われていることですけれども、AB テストとか、あとは、アクセス、ウェブアクセス、解析はですね、統計学でいうとこの観察なんですね。
うん、
で、観察データっていうのは、実は実験データよりも証拠の、核としては下です。
あ、
下なんです。証拠としての核が上なのは実験で、で、ユーザーテストしてもらうということは、結局自分でその、ユーザーを集めて、で、こういうことをしてくださいっていうふうに実験を計画するわけですね。実験を計画して、で、その対象に対して介在するわけですから、ですから条件を統一にする、あと、そういった、ユーザーさんの選出を自分で行うっていうところで、コントロールが効くので、すいません。データとしては、より、綺麗なというか、ノイズをコントロールした形のデータが取れるので、いいと思います。
そうですよね。なんか、AB テストに結構膨大なお金を使ってるところっていっぱいあると思うんですよ。
そうなんですよ。
いっぱいあると思うんですよ。
ねえ、普通に、ユーザビリティテストを、人呼んでやった方が、
全然いいですよね。ええ、で、AB テストのこのデータだけでは気づけないことをいっぱい教えてくれるじゃないですか。ね、なんでこう、なんかこう AB テストやってるかっこいいみたいな感じなんでしょうかね。
そう
なんでリアルに行かないのかなっていうのがすごく不思議です。
だから人と関わるの嫌なんでしょうか。
なんで買う人は人なのにな、使う人も人なのにな。
そうなんですよ、
ね、
そこがあまりにもデジタル寄りなんですよ、思想。
ねえ、だからおかしいですよね。なんで本当にこうその画面の先の人を見れないんだろうっていうのが、はい、もったいないな。
そうなんです。
いやでもこのランダムウォーク結構皆さん衝撃だと思いますね、本当に。ねえ、そんな、だってこれがちゃんと綺麗になるまでデータなんて取ってないですもん、どこ見たって。いやいやいやいやいや、怖いな、そういう怖い現象が。
怖い現象、すごい怖いんですよ。
怖い現象が世の中でなんかあたかもなんか正論のように語られてるので怖いな。皆さん真実を知りましょうね。真実に目を向けましょうねっていうことですね。
だからこういうのって、私は文系なんであれなんです。その数学科とか出てれば勉強するんですかね。わかんないんですけど。
どうなんでしょうね。でもだって世の中数学科を出てるウェブやってる方たちきっといっぱいいると思うんですけど。 今は なんでそれが理解されてないんでしょうねっていうところですよね。なんかこう、なんだろうな、自分で検証ってきっとしてない人たちが多いと思うんですよ。
うん、
うん、っていうことなのかなって思うんですよね。
あの、私の偏見かもしれないですけども、
うん、
理系の人たちって理論とかすごい強いんですが、それを現実にこう当てはめるっていうのはなんかそこはなんか弱いような気がします。
あ、
そこは文系の方がなんか強いような気がします。
なるほど、なるほど。
コンテキストを、
はい、そうかもしれないですよね。
だから理系と文系の人がお互い手を取り合って
なんか、
もしくはね、あの文系の人はあのもっと数学を勉強する、で、理系の方、数学系が強い方はもう少しこう文系のことを、ね、学んでいただくっていうふうにすると、多分このあたりは随分変わるんじゃないかなって気がしますけどね。
そうですね、
バランスが悪いでしょきっとね。
竹浦さん多分周りから見たら誰も文系だってあまり思わないですよ
私超文系で
そうだから、あの竹浦さんは超文系、本当は超文系なんだけど、あのいろんなね、竹浦さんのこうブログを読んだりとか、あの Facebook の投稿とか見てると、あのエンジニアの松本さんかな、あの竹浦さんも知ってると思いますけど、
はい、
あのシステム会社やってらっしゃる方、
ええ、
竹浦さん超理系だよね、理系の投稿だよねって見てると面白いよねって言ってました。
あ、そうですか
そうだから周りはきっとみんな竹浦さん理系だって思ってるんだなってい、やでもだこの視点っていうのはだから本当本来文系で、でもやっぱりあの竹浦さんの思考ってやっぱり理系の思考もしっかり持ってられるので、だからこういうことに気づけるんだと思うんですよね。
でもね、うん、皆さん私はですね、数学はダメダメなんです
全く想像できないですよね
なんかね、一生懸命この年になってもいまだに地道にですね勉強してるからなんとかなってんだけど、話でじゃあ人がちゃんと出来上がってるかっていうのはまだまだなんですよ皆さん。大したことないです私
いやでもその勉強し続けるっていうのがすごいなと思って、本当にあの今日もちょっととあるね、あの講座に私行ってたんですけど、あの本当にビジネスがうまくいっている経営者、うまくいっている経営者の人しか結局参加してこないんですよ。その講座っていうのは、そのビジネスのこう仕組み化っていうのをね、あの皆さんにお伝えしようっていうファシリテーターをやるっていうための講座なんですけど、そこに参加してくる人たちって、あの自分のビジネスがうまくいかないから新たなビジネスを求めてきてる人たちじゃなくて、あの自分のビジネスがうまくいって、でなおそれをよりもっともっと良くしたい、磨きたい、で周りもみんな良くなっていきたいっていう思いでそれを伝えたいっていうので集まってきた人たちだったので、あそこすごいなっていうのが実感としてあったんですよね、うん、だからこうやっぱり上がっていく人、良くなっていこうっていう人ってみんなやっぱり自分の本当に目指すところだったり、やっぱ夢ですよね、ビジョンっていうのを持ってて、そこにこう、近づくため、到達するために努力、本人にとっては努力っていうところじゃないのかもしれないですね、楽しんでやってるのかもしれないけど、その学びっていうのを、し続けるんだなっていうのは本当竹浦さん見てても思いましたし、今日のこうちょっとねご一緒した方々見てても、ね、すごく感じましたね。すいません脱線しましたが、
やっぱりここをこういうことをやっぱり学び続けるっていうのはやっぱり大事だと思います。自分の前お話ししましたっけ、自分の知ってる分野から一歩踏み出すっていう、必要な分野で自分が必要な分野だけで生きてると何も広がらないんで、必要じゃないことに一歩踏み出すってやっぱりすごい大事だと思うんです、それがチャンスを生み出してくれる、自分に何か知らない何かプラス のチャンスをくれるはずなの で、
そうですね、ですから
数学が苦手で数学はって言ってる方はぜひ数学を勉強してみたら何かすごいチャンスを得られると思います。逆に文系はとか法律はっておっしゃってる方がいらっしゃるんであれば、法律であったりとか経済であったりとか、あと文章の書き方とかを 学ぶと何かそこかプラスのチャンスが得られると思います、
うん、はい。
さあそこで、話を戻すんですけれども、じゃあここに、さっきは、まあ0.5 から 0.6 っていうふうに、確率をちょっと変えましたけども、
はい、
これをですね、他の方は何て言ってるかっていう話です。ちょっとデモを見ていただきましたから、次いきますね。で、これですね、専門用語では、その確率過程っていう、その何回も何回もこうやって試行して、試行して、試行してっていうのを、確率過程の逆制限法則っていうのがありまして、で、結局、50-50 であるっていうことは、うん、で、そこで、ああ、よかったね、悪かったねって言ってるってことは、コントロール範疇限なんですよね。運に左右されてるってことです。うん、だって、運が良ければ右肩上がりだし、運が悪ければ下がるじゃないですか、うん。ですから、そこをコントロールしたいわけですよ。やっぱり事業主としては。だから、継続的にそれを良くするための改善っていうのを しなきゃいけない。でも、その改善っていうのが、じゃあ AB テストなんかっていうと、AB テストじゃないんです。そこはね、やっぱりちゃんと押さえておきたい。AB テストが、うん、この事業リスクをコントロールすることじゃなくて、商品やサービスそのものなんだってことです。で、それを伝えていくこと。で、伝えていくことっていうのは、前回のこだわりの話もそうですし、全然、その以前に話した情報品質、情報価値でもお話しした通り、お客さんが欲しい情報をちゃんと出してるか出してないかです。
うん、
決定する、欲しいっていうのはその決定するんですよ。意思決定するのに必要な決定要因情報を出してるか出してないかっていうのはやっぱり大事ですよってことです。
うん、
で、これ面白いやつなんですけれども、この、逆制限法則が指数関数分布を生み出すっていう例です。で、これ、アメリカの方かな？アメリカの方で、やったやつですね。Excel でやったのかな？で、何をやってるかっていうと、50人、50の人が、50人がいるとして、それぞれ、1回ごとに誰かランダムに1ドル渡すっていう。やつです。
うん、
そうすると、自分は、49人の誰かの一人に渡すわけですから、で、49人の中の誰かが、まあ、一ドルをくれるでしょう、みたいな感じですね。ですから、そんな変わらないはずですよね。
うん、
ところがどっこい。これが、その逆制限法則に基づいて、実は、だんだん指数関数。2000回の、やり取りを超えると、もうこんな感じですよね。
はい、はあ。
さあ、3000回のやり取りを超えました。ほら。さあ、4000回に行きます。こういうふうに。ここの最終段階、このあたりですね。
はい。
もう見事に貧富の差なわけですよ。単純に1ドルを渡してもらってっていうのを繰り返しただけですよ。ですから、実は貧富の差と言われているものは、何かそこに知性であったりとか、そういったも何かの、人的要因が生み出しているものではないのかもしれない、
うん、
自然法則なんです。という、まあ、強烈なお話です。
強烈です。
さて、だからこそ、 その50-50ですよね。さっき の, あの1ドル の, あのやつも確率的には、この対して変わらない。でもちょっと偏りがあるわけですね。49分の1だわけですから。で49分の、48? あ、40、50分の49の確率で、まあ、入ってくるか入ってこないかっていう。49分の1×49 ですね。49分の1かける49分の1で、49乗するんだ。の確率で入ってくるかどうかっていう話になります。で、だからこそ、この確率っていうのをちゃんとコントロールしなきゃいけないよねっていうので、品質を良くしなきゃいけないよねっていうので、まあまあ、前お話しした通り、これが平均ですね。平均、3秒。で、表示速度だとした場合に、どっちのグラフも平均3秒ですよ。でも、こっちのシュンとなってる方が、品質はいいようですね。ばらつきはちっちゃいから、で、こっちの方のなだらかの方は、早いときは早いんだけど、遅いときは遅いですよっていうふうに、ばらつきが大きい。で、こっちの、いい評判が広まる速度ってのは大体 1.5 っていうふうになってます。しかし、悪い評判が広まるのは10倍なわけですから、品質が悪いとこっちの方に引っ張られるよっていうのは、先ほどの確率からもわかるわけです、で、ジェフ・ベゾス氏ですね。アマゾンのジェフ・ベゾス氏は、業界2位の10倍になるには、実は 10% に優れていればいいんですよっていうふうに言ってるわけです。それが、さっきの 0.6 ですね。0.6 と 0.4 みたいな確率でやると、もうガーッと
変わる。
そこの数値はちょっと正確には違うんですけど。で、それに加えて、ジェフ・ベゾス氏は何言ってるかというと、リーダーになるっていうのは、これでもかというほどの顧客体験に焦点を合わせたところのはずだっていうんです。で、アマゾンなんか売ってるもの同じなわけですよ。本であるし、いろんな商品であるし、いろんなところと変わらない。ですから、楽天でも売ってるだろうし、ヨドバシカメラでも売ってるかもしれないものを売ってるわけですよね。この変わらないわけです。じゃあ、変わらないものを売ってるときに何を変えてるかって顧客体験を変えてるわけですよね。それが、他の会社よりも 10% 台良ければ10倍以上になるってわけです。ですから、3回くらい前に、e コマースの、トップ、300の、データ分析の話しましたけども、アマゾンが日本で独り勝ちなのは当然なわけですよね。10倍違うのは当然なわけです。これでもかっていうくらい顧客体験に焦点を合わせるわけですね。で、ジェフ・ベゾスの本読んでいただくとわかるんですけども、ジェフ・ベゾスが言ってるのは、競合他社気にしないって言ってるんです。競合他社のことは一切考えないと、お客様のためになるかならないかだけを考えてるって書いてある、だから競合他社置いといて、まずお客様のためになってるかどうかなんですよ。で、こちらネイチャーですね。ネイチャーのコマーシャライズ・クワンタム・テクノロジー・イン・ファイブ・イヤーズっていう、その量子、コンピューターですね、のテクノロジーが5年以内に現実化し、商業化されるよっていう、記事、
はい、
で、その中にこういうふうにこのように書いてます。新しい技術は収益を伸ばす、コストを削減する、インフラへの投資を下げるという3つのやり方でビジネスを改善します。デジタル時代においては新しい技術の導入は指数関数的なインパクトをもたらす。たとえ 1% の製品品質向上であっても、企業がユーザー数や収益において圧倒的な成長を成し遂げる助けとなる。これは互角の競争を透過性、効率的市場にとって変わるスーパースター効果であるって言ってます。1% でいいんです。皆さん、1% で、1% でいい。で、これはクックパッドの創業者の佐野さんですけど、佐野さんは、レスポンスが遅いけど使ってもらえないですよね。だから僕らは一生懸命スピード速くしてますっていう記事です。で、 なかなか、まあ、商品、実際のところですよ。実際のところ、商品開発ですとか、サービスの、まあ、展開っていうのをやっていくときに、競合他社と、まあ、差別化するっていうのは、難しい部分があったりするわけですよね。
はい。
でも、そこに、まあ、差をつけるっていう話になっていくときに、やっぱり、まあ、お金がかかる話になるわけです、うん。で、時間もかかる話になるわけです。うん、で、まあ、その中で、いろいろ制限がある中で、まあ、皆さん努力してらっしゃる。で、そこに 10% の差をつけられないんであれば、どこで 10% って手を差をつけるかって言ったら、まあ、顧客体験を良くする、できるところ、入り口のところっていう、ウェブなわけですよね。
うんうん、
だからウェブを早くするってことが大事なんですよ、
うん、
もしくはウェブの中で書いている内容、商品やサービスを紹介する内容であったりとか、そういったものをちゃんとより価値の高い、お客様知らないであろう事実を書いていく、あとお客様知りたいであろう事実を書いていく、こだわりを分解して書いていくってところ、まあ、前回お話しされましたけども、
はい、
そこが大事なわけですね、
うん。
で、そういうことをやんないで AB テストだ、ああだこうだってやってると、どこに陥るかっていうと、先ほどのランダムウォークなわけですよ。
はい。
ああ、よくなった。悪くなった。よくなった。悪くなった。だから、そこはね、ウェブ制作の現場の方からすると、歯がゆい部分もあると思うんです。顧客がちゃんと言ってくれないみたいなね。うん、言ってくれないとか、言っても分かってくれないとか、なんか、
はい、
下がって、そこの部分を考えてくれないとか、うん、いろいろあるかもしれないけれども、
はい、
皆さんプロなわけだから。プロなんだから、それ聞き出さなきゃダメですよ。
うん、
だって、ウェブを作るだけだったら、ね、この間980円で、あ、198円だ。198円でウェブが作れるっていうサービスは、スカイマークの社長さんがスタートされましたけど、
低価
格のサービスに負けるわけですよ。
そうなんですよね。もう当たり前に低価格のサービスって出てきてるので、作るだけなんていうのは、もう当然生き残っていけないんですからね。うん、
だからコンサルできないとダメですよ、コンサルできないと。
はい。そうなんですね。
それを、この間の、まあ、CSS ナイトの、ゴンさんの、やつとか、足立さんのツイート見てて思ったのは、その、ね、1年かけてやっていくんだとか、いう、うん、そのヒアリングしていくんだとか、
うん、
問題共有していくんだみたいな、
うん、どん
な大切なんだって、そう、ああ、うん、確かにね、みたいな。
うん、そうですよね。まあ、その、どれだけこう、まあ、1年、2年っていうところは、まあ、ゴンさんの中では多分、大きな話っていうか、かもしれないんですけど、でもそれくらいじっくりやっぱり事業自体、事業モデル自体を結構、まあ、ゴンさんのところはね、変えていくっていうところをやってられるので、それくらいじっくりもうブース、調べながらどうやっていくのっていうところをもう突き詰めて、本当にそのクライアントが持ってる価値っていうか、今まで気づいていなかった価値に光を当てて、一つ一つ丁寧に洗っていくっていうことをやってるんでしょうけど、まあでもそこまで、なかなかね、事業領域として、こう、踏み込めなかったとしても、私たちってできることってもっとあるはずなんですよね。ちゃんと、正しく学んでいて、実体験として自分のその、なんて言うんでしょう、検証をしたりとか、いろいろこう、感覚をね、持っていれば、クライアントをこう、ちゃんと成功っていうか、そっちへ導いていけるはずなんですよね。うん。クライアントが言う、まあ、クライアントからこうしてほしい、ああしてほしいっていう、提案ってもちろんあると思うんですけど、必ずしもそれが、成功じゃないので、そうなったとき、やっぱり、こういう可能性もありますよね、とかっていう、クライアントに気づいてもらえるような、やっぱり、コンサルテーションができたりとか。そのためにはやはり自分自身がそこにきちっとね提案ができるだけの知識っていうのを持ってなきゃいけないので、そこの学びっていうのを本当に続けて自分自身も行かなきゃだし、皆さんももしそういうディレクションするとかそういう立場にいる方がいらっしゃったら続けてほしいなって思いましたね。
私ですね、昔、うん、20代、半ばの頃ですね、26とかな、6とか、うん、の頃にですね、一時期株式会社 JEC っていうですね、池袋にある、うん、あの社員研修の老舗の会社があるんですけど、
はい、
そこで、インストラクター候補として入ったことがあって、うん、すごく、印象深い、まあ、あのお話があったんですけども、
はい、
JEC は、熱海のですね、伊豆山っていうところにあの会社で、研修所を持ってるんですよ。
う
ん、で自前で建てた研修所ですね。
うん、
で、トヨタとか、まあ、日産とか、ホンダとか、いろんな、まあ、そういった製造業から、小池屋さんみたいな、食品会社から、大体大きい会社さん、ジェックを使ってて、なので、まあ、そういう研修所に、まあ、来て、社員研修するんですけども、
はい。
その社員研修所を建てるって話になった時に、建築家の人とお話をしていて、で、まあ、その時の社長が、ああしてほしいとか、こうしてほしいとか、いろいろ要望を言ったそうなんですけども、うん、ほとんど却下されたそうです。却下。で、顧客の要望を却下するんですよ。却下して、でも、たった一個だけ、屋根の形は聞いてくれたそうです。だから、それは建築家、プロの建築家として、研修所っていうものをこう建てるって話したときに、こういうふうにした方がいいよねって、その、
うん、まあ、
伊豆山の方ですから、その山で、勾配とかを考えたりとか、
ま
あ、いろいろ考えて、こうした方がいいよっていうので、まあ、却下されたんだと思うんですけども、ただ、一個でいいから、顧客のことを取り入れてあげなさいっていうのが、すごい大事なんだっていう。
うん、
それプロとして大事だっていう話があって、うん、あ、なるほどねっていうのはすごい、すごい、20代の時の学びでした。ですから、皆さんがウェブサイトを作っていく、運営していくって話した時に、顧客からああしてほしい、こうしてほしいっていうふうな話があって、それを全部聞いてあげて、実現してあげることはプロじゃないってことです。
うん、
それはプロの目から見て、これはダメだよ、これはやっちゃダメだねっていうことは、
うん、
やっぱりプロとして却下しなきゃダメなんですよ。
うん、
でも、そういう中で、これは聞いてあげてもいいねって、これは、採用してもいいねっていう、お客様の、そのアイデアの中の一個取り上げてあげるだけでお客様は自分のことになるから満足するって言うんですよ。
うん、うん。
それはね、すごく学び、
大きい。なるほど。そうですよね。すべてを却下されたら、お客さんはさすがに。人間関係がね、構築できないですからね、その事業がうまくいかないっていうことになってしまうので、取り入れられるところどこか一つ、まあ一つじゃなくても、まあいい提案であればね、いいとは思うんですけど、やっぱりプロの目の判断っていうのを、きちんとプロの目っていうところを、やっぱり示すためにも、やはりしっかりこう、フィルターをかけて判断してあげなきゃいけないですよね。うん、
ですから、例えば皆さんがですね、まあ、授業をやられていて、ウェブ制作とかやっていらっしゃって、その中で、なんかこう、伸びていかないなとか、何かこう、単価が上がっていかないなっていうような悩みを持ってらっしゃるとしたら、多分却下してない。お客さんの言うこと却下してない。
そうでしょうね。
それは。プロとして、やっぱり却下するっていうのは、大事な話なんで、そこでやっぱり見る部分ってあるじゃないですか。
うん、
例えばですよ、私たちがお医者さん通うじゃないですか。お医者さんに通って、それで、いやーね、ちょっとゲホゲホしてて風邪だと思うんですよね。なんか喉がやんやするしっていうふうな、まあ言うわけですよ。
うん、
言うわけですよ。でも、お医者さんは、やっぱできてるお客さん、お医者さんっていうのは何かっていうと、まあ見ますからみたいな感じで、
うん、
患者が何言おう、まずそれは置いといて自分でまず
見る。うん、
で、違うぞと。いや、こうだよとか、いうふうな話をしたときに、信頼されるじゃん。あ、違うんだ、みたいな、
うん。
だから、違うのはちゃんと違う、これダメですよっていうのはダメっていうふうに、ダメ出しするっていうのは、やっぱプロとしての、やっぱりそこの評価につながると思うんですよね。
うん、ですね。お客さんの言うことに引っ張られずに、 本当ニュートラルで判断できるかどうか、うん、そこですごく大事だと思います。私も、お医者さんに怒られること時々ありますけどきっとこうですよねって言われて勝手に決めるなって怒られますね、はい、
ですからジェフ・ベゾスが言ったように競合他社よりも、10% 良いっていうのは、まあ、確率的に言うと 0.52 くらいですね、大体、うん、52くらいで変わるんですよ、
うん、
こういうふうに 0.52 くらいになるとほら
わ
ほら大体上に行っちゃうんですよ。
そうですね。
ね、こういうふうに山になることもありますけど も、
うん、
も下に行かないでしょ、なかなか。
そうですよね。
これ何回も試してもらうと面白いことって、たった 10% ですよ。競合他社で 10% 違うだけでこういうふうに違うわけですよ。
はあ。
ですから AB テストやるの結構ですけども、これが出るかって話です。
うん、
こういうふうにならないんであれば、それは単なるランダムウォークの結果でしかないんです。という、
はい、
皆さんにとってあんまり聞きたくなかったけど、
そうですね、まあ、AB テストが、なんて言うんでしょうね、その、まあ、広告やってたりする会社にとっては、まあ、いわゆるデジタルマーケティングをやってる会社って、AB テストやってるところ多いと思うんですよ。デジタルマーケティングやってますよっていうことをドーンって言ってる会社ね。すごい、やっぱり収益源だったりする、あの収益の源ですよね。収益源だったりするわけですよ、うん、LP2 つ作るわけですから。で、広告費も投下して耳が痛いと思うんですよね。でも、じゃあ本当にやっぱそこでクライアントのため、クライアントの利益にをこうしっかり考えた上で提案できるかって、やっぱり長いお付き合いができるかどうかになってくると思うんですよね。そこでしっかりクライアントに AB テストじゃないよ、やるんだったらこうだし、そうじゃなくてもっとこういうことができるよねっていう提案ができる、やっぱ引き出しはね、ぜひ持っていただいて、勇気も持っていただいて、はい、目先だけじゃなく本当にクライアントの利益のために行動してたら、きっと数字っていうのもね、ちゃんとついてくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい。
ということで、今回のサイト分析マッチ3は、このランダムウォークについて、お話をさせていただきました。
はい、
じゃあまた、次回をお楽しみにしてください、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。